おはようございます。それでは今日も賛美をもってディボーションに備えていきたいと思います。今日は御霊は雨よりを賛美いたしましょう。
はい。御霊は雨より我に下りて、喜び安きを満たしたまえり、我が心静かなり、嵐はやみて、イエス君の御声のみ、さやかに聞こゆ。
アーメン。お祈りします。愛する主よ、感謝いたします。今日もこうしてあなたの御言葉の豊かな恵みに預かることができることを感謝いたします。愛する主よ、どうか心を開き、主よ、素直にまっすぐにあなたの御声を聞くことができるように、助け、導いてください。聖霊様の素晴らしい導きが今日もありますように、愛する主イエス様のお名前でお祈りいたします。アーメン。本日のディボーション箇所は、イザヤ書38章9節から22節。イザヤ書38章9節から22節です。お読みいたします。ユダの王ヒゼキヤが病気になって、その病気から回復した時に記したもの。私は言った。生涯の半ばで私は黄泉の門に入る。私は残りの年を失ってしまったのだ。私は言った。私は主を生きる者の地で主を見ることはない。私は死人の国の住民と共にあり、再び人を見ることもない。私の住まいは牧者の天幕のように引き抜かれ、私から取り去られた。私は旗織りのように自分の命を巻いた。主は私に旗から断ち切られる。主は私を旗から断ち切られる。昼から夜へとあなたは私の終わりに近づけられます。私は朝まで叫びました。主はおじしのように、私のすべての骨を砕かれます。昼から夜へとあなたは私を終わりに近づけられます。ツバメや鶴のように私は泣き、鳩のようにうめきました。私の目は上を仰いで衰えました。主よ、私は虐げられています。私の保証人となってください。何を私は語れるでしょう。主が私に語り、主が自ら行われたのに。私は自分のすべての年月、自分の魂の苦しみのゆえに、ゆっくりと歩んでゆきます。主よ、これらによって人は生きるのです。私の霊の命もすべてこれらに従っています。どうか私を健やかにし、私を生かしてください。ああ、私の味わった苦い苦しみは平安のためでした。あなたは私の魂を慕い、滅びの穴から引き離されました。あなたは私のすべての罪を私の後ろに投げやられました。黄泉は私を褒めたたえず、死は私を賛美せず、穴に下る者たちはあなたの真実を待ち望みません。生きているもの、ただ生きているものだけが、今日の私のように、あなたを褒めたたえます。父は子らにあなたの真実について知らせます。主は私を救ってくださる。私たちは生きている日々の間、主の宮でことを奏でよう。イザヤは言った。一塊の干しイチジクを持ってこさせ。種物の上に塗りなさい。そうすれば治ります。ヒゼキヤは言った。私が主の宮に登れる印は何ですか？アーメン。内容のまとめをお読みいたします。ヒゼキヤが病から回復したときに歌った歌が記されています。ヒゼキヤは死に瀕したとき主にすがりつき、その中で主が救ってくださるという喜びと確信をいただきました。それではまず一番最初に心に留まった箇所を中心に黙想する時間を持っていきましょう。 それでは分かち合いの時間を持っていきたいと思います。私はまず15節16節が心に留まりました。15節において主が私に語り、私が自ら行われたのにというところがあり、16節において主よ、これらによって人は生きるのです。私の霊も霊の命もすべてこれらに従っていますというところが特に心に留まりました。人が生きるということ、何によって生きるのかというところにおいて、本当に主が語られること、主が行われることによって人は生きていくのだということが心に留まっています。また19節、この生きているもの、ただ生きているものがあなたを褒めたたえるというところが心に留まりました。以上です。それでは他の方も分かち合いをお願いできますでしょうか。
はい、私は全体を通してですけれども、ヒゼキヤが病の中にあって必死で祈る姿がよく表されているなということを思いました。そして20節にあるように、主が私を救ってくださるという確信に至るまで祈り切ったことに感銘を覚えました。このようにして、主を褒めたたえ祈ることに、かけているヒゼキヤの姿、病も益としてくださる主を見ることができました。そうです。
はい、ハレルヤ、私は似てますけれど、この17節のところで、私の味わった苦い苦しみは平安のためでした。いろいろ辛いこと、難しいこと、これは本当に神様からの平安をいただくためのものだという、平安の意味、それをここでもう一度考えさせられました。また私たちはこの神様が、その17節の後半にあるように、すべての私たちの罪を、このあなたの後ろに投げやられましたとあるように、この祈りという祈りを通してそれを確信すること、罪が消された、投げやられた、それがとっても大切だなと、この確信、これの大切さを感じたということと、19節20節のところでこの賛美、私たちの人生というのは賛美だなということを思わされました。以上です。
それでは続けて成長の時間を持っていきましょう。三位一体なる神様はどのようなお方なのか、示される罪、神様からの約束や慰め、避けるべき行動、従うべき命令、模範など、主が語ってくださることに耳を傾けていく時間を持ちましょう。それでは分かち合っていきたいと思います。私はこの神様について、神様自身が命であり、この方の言葉、この方のしてくださることによって人が生きることができるということ、すべて命というのは主からのものであるということ、また19、20にあるように、本当に主を褒めたたえることができるのは生きているものだけ。でもこれはその肉体の話ではなくて、本当に主から命をいただいて、主にあって命あるものが主と交わりを持って主を褒めたたえ、主を賛美して生きていくことができる、生き続けていくことができるということを思いました。実際主を信じる者が永遠の命を受けて、死ぬことがなく本当に主を褒めたたえていくことができるということを思いました。また17節ですけれども、本当にすべて主が与えられるこの苦しみというものは平安のためのものであり、罪を投げ捨ててくださり、本当にいつも癒しと救い、本当の幸せを与えてくださる方であるということを思わされています。以上です。
はい、私は模範としてですけれども、全体と20節から、生きている間に主を賛美することをヒゼキヤがしてきたことに模範を感じました。20節を見るとヒゼキヤはことが弾けたというふうに、書いてあって、これで歌を作って主を褒めたたえていたのだろうということを思いました。私も生きている限り主を賛美しようと思いました。悩んだり苦しんだり怒ったりする時間がもったいなくて、そのような日々は捨て去って常に主を褒めたたえようということを思わされました。以上です。
はい、私は道知と教訓ということで、特にまず17節ですね。この神様ご自身から来る天国的な平安を得るためにこの苦い苦しみ試練というものはあるんだ、それを体験させてくださる、そういうお方だということです。そしてこの神様が私たちに対してこのその罪を全部消し去ってくださったというこの霊的な確信、霊的な体験、これは本当に私たちにとって大切だなということを教えられました。そして20節ですね。この主は私を救ってくださるということですけれど、ヒゼキヤのここで模範というふうに言えるかなと思います。この主が宣告された死というものがありましたけれど、その宣告された死をも、死の時期をも変えて、この命を長らえさせてくださったお方です。それは私たちが必死に祈ることを通して、この神様の宣告、死の宣告さえも変えることができる。これが模範ではないかなと思わされました。以上です。
それでは適応の時間を持っていきたいと思います。今日語っていただいたことをどのように生活で実践していくことができるのか、祈っていく時間を持ちましょう。それでは分かち合っていきたいと思います。私は本当に今日この生きるということ、生きる上での全ての営みのことは本当に全て主からのものであるということ、主にあって生きるものであるということが心に留まりました。やらなければならない様々なことがありますけれども、全てのことが主にあってなされていかなければならないということで、何事も始める前に落ち着いて祈らなければいけないなということを思わされています。仕事の度に、進めていく中で少し疲れて休んだりとかっていうことを昨日もしていたんですけれども、本当にこの何かする度に少し祈って祈って祈って進めていくような、そういった形にしていきたいというふうに思わされました。感謝いたします。
はい、私はヒゼキヤのように生きている間に喜び、祈り、感謝して過ごすことができるようにということを思わされました。悩みや苦しみは人生の中にあるものですけれども、喜びの方が多いのがいいなということを感じました。昨日は久しぶりに母に電話をして祈ることができて、本当に喜んでくれました。私は仕事が変わってなかなか電話ができず申し訳ない思いがあったり、向こうから電話がないのを思うとそれほど大事にしていないのではないかと悩んだりして、余計に電話することができなかったのですけれども、そうではなくて本当に喜びに満ち溢れる時間を過ごすことができました。今日はもう一人なかなか電話で祈る、ことができないでいる人がいますので、その方に電話して一緒に祈ろうということを思わされました。そのようにして絶え間なく祈り、喜び、そして感謝で満たされる日に、していきたいと思いました。以上です。
はい、ハレルヤ。私は、ずっとですね、まあ、20年ぐらいでしょうか、何回かチャレンジしても、できない、できない、できないっていうことをがありました。今日そのことを思わされたんですけれど、20節のところで主は私を救ってくださる、本当にこの寿命が15年延ばされたそのヒゼキヤのこの言葉ですけれど、私も諦めないで、祈っていこうと、もう一回、決断をさせていただきました。この壁を、厚い壁のように見えますけれど、これを突破すると、私たちは生きている日々の間、主の宮でことを奏でようとあるように、本当にこの壁をも打ち破ってくださったということで、主を、大きく心から精一杯、賛美できるなと思わされました。ですから、このことを諦めないで、日々、起きた時から祈っていこうと思わされました。以上です。
それではお祈りいたします。愛する主を感謝いたします。今日もあなたが語ってくださったことを心から感謝いたします。愛する主よ、どうか今日の一日一歩一歩歩んでいくその時に、主よ、あなたが命を与えてくださり、力を与えてくださり、本当に喜びと平安と恵みにあふれた一日となりますように、心から愛する主イエス様のお名前でお祈りいたします。アーメン。ありがとうございました。今日も良い一日をお過ごしください。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる栽培を手にし、多くの慈善事業を行う、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1,600円、税別。小牧者出版から。
彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。